竜太さんいかがですか？竜太さんも、とも、ね、いろいろこう、はるかにしようでも、このコロナウイルスのこと、達也さんとかと、もう、情報と、リスクマネジメントの話とかでも、情報っていうところから、どう考えるかなとか、いろいろ今まで話してきたりしましたけど、竜太さんにとって、この後半のお話聞かれて、なんか感じられることとか、今日本にいらっしゃいますけど、アメリカも含めて感じられることとか、聞いてみたいなってこととか、いかがですか？
そうですね。一つはその、情報が、今は情報が求められている情報が変わってる、来てるかもしれないから、それに合わせたそのプレゼンテーションをした方がいいんじゃないかって考えてるみたいなお話がありましたけど、多分ある意味、その報道とかその速報とか、そういう意味ではそうなのかなとはもちろん思うんですけど、多分後から見た時にとか、後の研究者からにとってはその同じ形での残っている方が役に立つっていうか、その小さい単位で入ってた方が後から抽象化できるみたいなのもありますけど、その時系列的にも細かいっていうか、進行中の状況段階で、その進行中の情報が入っていた方が後から見て使いやすいっていう時もあるし、その何て言うか、情報のアーカイブとか、そのアーカイブの後からの利用っていうことを考えると、その入力がすごい大変とかそういうのは分かるので、ずっと続けてくださいみたいなことを言ってるわけじゃないんですけれども、そ
言ってる。
の 言ってるわけではないんですけれども、その、誰を情報の利用者として考えるかっていうことを考えると、いろんな記録の仕方、プレゼンテーションの仕方っていうのはあるかなと思うんですよね。そのやっぱり、もちろん歴史的な解析をしようとして、後からでも、もちろん生の統計情報が残っていれば入力して使うことはできるけども、その、それはその時のにそれをする研究者がまた入力、一から入力してやるってことにはなるわけなので、なので、その、で、誰をど、どの、そうですね、誰を情報の利用者として、今見ている人を情報の利用者として考えるか、それともその、そうじゃない部分、後世の研究者とか、そういった部分をオーディエンスとして考えて残すのかみたいなのも、難しい、判断の難しいところだなというのは、じゃないかなというのは思います。多分本当はその、一人の人が全部やってるとか、一つのところで全部の目的のためにやってるとかじゃなくて、そのいくつかの目的のためにはいくつかの、ところがやってたりするべきことかもしれないですけれども。
本当にありがとうございます。いろいろフィードバックをいただいているところで、本当におっしゃる通りだなと思いまして、インターネットって公表しちゃうと、ある種突き放されて、いろいろな人がいろいろな角度から見てくださると思うので、まさに本当に今、リュウトさん言われたように、ある種情報の普遍性ですね、安定化してストックとして記録されてるってことにも大きな価値がやっぱりあって、そういうのがないと研究データには使えないよなんてことを言われ、ご指摘を受けたりとかも我々も結構あったり、一方でそういうふうにこう、時流が変わると、その受け手が、その場その場で欲しい情報が変わってくるので、そういうのをどう見せるべきか、見せないべきかとかっていうのが、必要になってきたりっていうところでも、今回、そうですね、我々もこのデータがアーカイブとして残るようにはしたいなというのは、大体感染者が2、3000人超えたぐらいですかね。明らかにこう、1日数十人から数百人になってきたぞっていうタイミングでは、かなり意識したところは正直あって、 って、ビジュアルのデザインの方は2回ぐらい変えたって話を先ほどしたと思うんですけれども、データ構成も本当に3月ぐらいに2回ぐらい変えてから、そこから先は変えないように、あえてしてる部分も正直あって、いろいろこうしたらいいんじゃないかって、まあ、変えることもできなくはないんですけれども、一貫性を持たせて、研究や、まあ、情報の管理に使ってもらうためには、データを、そういった形で、要は、何ですかね、その普遍的な要素を持って、レコーディングしていく必要があるなっていうのも、今回のマップの、本当にテーマの一つですし、行政がやっぱりそこまでできてないよねっていうような、まあ、一つの提起したいというか、提案したいというか、そういったところはあります。その情報公開のあり方、これ一つとってもいろいろこう、なんだろうな、いろんな角度で話し合うべき内容で、まさにプライバシーもそうなんですよね。アメリカっていうのはもちろんその市民がプライバシーとして公表するな、してくれるなって意見も大きいですし、逆に言うと法律とか法整備では、本当に直近までもう自由に使ってよかったんですよね。かなりのデータをもう営利企業がフェイスブックですよ、まさに。ソーシャルネットワークのデータを拾い上げても、それこそ大統領選挙で使って大きなスキャンダルになったばっかりですけれども、もうそういうのが当たり前だよねっていう文脈も正直あって、やっとそういう機運が非常に高まってきて、your own data とかって活動があったりして、データを自分たちで持つもので、それに対してきちんとアセプトしたり、ノーって突きつけるべきなんだっていう、データを所有するって概念がやっと広まり出したっていうのが、例えばアメリカの文脈だったり、EU とかはもっと EU として保護するっていう概念が先にあるので、非常に日本に近いんですけれども、やっぱり、個人を特定しすぎるなよっていうのはもう EU のその決まりの中で条約として、割と初期からすでに決められていたので、今回のコロナも EU の国によって結構まあ葛藤があって細かくできたりできなかったり、まあ基本的には個人の情報はあまり可視化しないっていう方向性っていうのでやってます。で、アジア、特に中国とか香港、台湾なんかはまあそういうサーズマーズの記憶もありますし、まあ、そうですね、いろいろなニーズとか、行政の仕組みとかもやっぱり欧米とも違う部分もあって、そういうデータを公開すべきだっていう話だったり、実際にそれを運用するノウハウを持ってたりして、うまく使ってるっていう経験があったり。日本もその狭間に正直ありますよね。サービスとしては非常に欧米のソーシャルネットワークとかいっぱいサービス使って IT リソースありますけれども、まあ、その、何ですかね、日本はもちろんアジアにある国ですし、いろいろな、地理的な環境も、経済的、政治的環境もやっぱりアジアの国々とのつながりが非常に近いですから、そういった中でじゃあコンタクトトレーシング、じゃあシンガポールがね、ああいう小さい国で非常にいろいろな細かい情報を出してとかっていう前例がある中で、日本はどういう方向でやるべきかっていうのは、まあいろいろ議論されたり、まあ、できたこと、できなかったこともあるのかなと思いますし、本質的に、言うと、このアプリがどれだけの数ダウンロードされるかっていう、ある種の正しい広報、正しく市民に情報を伝えられるかっていうところも非常に試されているのかなっていうのが、今後向こう数週間で、結果が出てくるのかなっていうのが、今感じているところですね。
そうですね。あと、まあ、プライバシーとかそういうことに関しては、その、一つには、やっぱり、個人レベルには、までもちろん落とし込んだ方がそのモデリングする時とかにはまあものによっては役に立つっていうのはあるかもしれないですけど、そこまでいくと多分やっぱり信頼を作った上で収集してるかっていうのもあるし、そのどのレベルでインタラクトするとどのレベルでその情報源となる人と情報収集する側がなんていうか対話するとその信頼が生まれるのかって多分どういうレベルの情報かによって違うと思うので、だから例えばその人間を対象にしたリサーチって ていう、まあ、医学とか心理学とかすごいやるし、まあ、社会科学でもやりますけど、そういう場合にはその目的に応じてというか、すごい非常に個人的な情報を得る場合は、その本当に研究者と被験者が1対1で話して、その、まあ、研究の目的説明して、リスクを説明して、その情報がどのように使われるかも説明して、で、まあ、アメリカの方が そこは厳しくて、説明した上で被験者の方がやっぱりやめますっていうこともできるとか、そういう権利も全て保障された状態で、まあ、アメリカの大学で行われるリサーチみたいなのは、そういうふうに一番プライベートなところに踏み込む場合はそれをやったりするので、それがだから例えば携帯電話を使ってそのアグリゲートとして集められている情報とか、その携帯電話のなんていうか利用規約とか、アプリの利用規約とか、このアプリはこの情報を集めます、いいですか、ダメですか、イエスノーみたいなところだけで集め始めた情報と、そのそうじゃなくて、まあすごいインティメートな関係を結んでから集めた情報っていうのを、なんか使われ使いどのように使えるか、研究者としてどのように使えるかっていうのは差があるし、まあ、差があるべきだと、まあ、僕は思いますし、その、まあ、どういう研究をし、どういう分析をしたいかによってある意味集め方を変えるべきことでもあるというか、まあ、今みたいな状況だとすごいなるべく早くにいろんな情報があった方が役に立つっていうのは当然あると思うし、まあ、それとのバランスみたいなのももちろんあるとは思うんですけど、でもまあそうですね、なんていうか、そのある一つの方法で集められたデータが全ての分析方法に使えるかっていうと、まあ、プライバシーとかそういう個人へのリスクみたいなことを考えると、集め方をの集め方の細分化みたいなのも、信頼の作り方の細分化みたいなのもいるんじゃないかなみたいなのは、まああくまでも感想なわけですけれども、
ジオプライバシーっていうんですけど、うん、まあ、今まさに今回のコロナの件でさらに再注目が集まったっていうのが、その空間情報ってすごいセンシティブなんですけど、まあ、どういうふうにそういうプライバシーを保護しながら有用な情報として活用していくかっていうところは、まあ、今まさにその課題になってるところだと思うし、まあ、ある意味自分の意見ですけど、まあ、全体的にもそういう方向に動いてるのかな。結局はどういう目的で何のために集めますよとか、まあ、なるべく細かく集めたとしても、その利用目的が変わったりとか、あるいはまあ、許可するしないとか、そもそも集められてるとか集められてないとか、その自分が分かってるっていう状況がある意味第一段階だと思うので、今の状況だと何だろう、知らない間に何だ、携帯電話の契約書の同意しますってした中の文書のちっちゃいところに何か位置情報を集めますっていうのを知らない間に許可してたわみたいなケースが多々にあると思うんですけど、そうじゃなくてきちんと自分の中で分かってて、かつこういう目的なら使っていいですよとかダメですよとか、あるいはその透明性を担保するっていうんですかね、集めるプロセスにおいてもきちんと説明することによってコンセンサスを得るのが、まあやっぱり一番大変だけど大事なプロセスで、で行政的にはじゃあ何をもって信頼性を勝ち得るかっていうと、なるべく、まあ、もちろん個人情報として保護しとかなきゃいけない部分はもちろんあるとは思うんですけど、なるべくプロセスやデータについても透明性を示すっていう点で公開、情報公開すべきなんだろうなっていうのが個人的な意見ですね。